聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言っているのに一通のハガキをいただいてしまいました。
ありがとうございます。
宮崎市のラジオネーム、スーパーラジオマスターさん、30歳。
はい、
林田さん、村山さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、宮崎放送は夜の11時に放送しているので、こんばんはという挨拶になるわけですね。
こんばんはです。
はい、いろんな時間軸でお送りしている番組でございますよ。さて、番組は毎週聞いていましたが、お便りは久々です。10月以降の番組はどうなるのかと地元ネット局へ聞きました、
はい、
そしたら引き続き時間枠も変えずにネットすると答えが返ってきまして、ほっとしました。以前キカラジさんにこの番組のネットが続くように要望してねと言われていましたので、ちゃんと実行できてよかったと思います。ではまた。
素晴らしい。
いやー、なんと素晴らしい。
おかげさまで宮崎の MRT の皆さんにですね、はい、引き続きネットしていただいてありがたい限りでございますよ。
ありがとうございます。本当にね、
そういった声が届いたんですね、きっとね。
いやー、スーパーラジオマスターさんの声が届きました。
ありがとうございます。
はい、きっとご褒美のハンマーがもらえることと思います。
嬉しくないよ。
罰とご褒美が同じみたいな。
同じだね、ちょっとね、困ったもんだ。
いやいやいやいや、まあこういったですね、
はい、
キカラジメイト、キカラジエリートの皆さんの力もありまして、
うん、
この秋からネット局が増えましてございます。
増えたね。
で、林田さん、
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ3が、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
まず先週の放送の訂正オーバーさせていただきたいと存じます。
先週というと、はい、MRO 北陸放送の美人アナウンサーが出たんですよね。
西尾千秋アナウンサー、
はい、
あのお声もとっても可愛らしい方でございましたですね。
お声も可愛らしいこともさることながら、
ながら
我々のはしゃぎっぷりがちょっと異常という声も伺いました。
まあ第三者として聞くとですね、まあ、ちょっとこの人は恥ずかしいって自分でも思ってしまいましたけど、
なんだこのおっさん2人やって感じでしたよね。
まあその北陸放送の西尾アナウンサーの電話出演の後ですね、MRO の北陸放送のラジオ編成の方から番組宛てに大変丁寧なメールを頂戴いたしました、
はい、
その中にちょっと訂正をお願いしたいということで2つほどございました、はい、まず1つ目、 MRO アニラジストリートは日曜日の夜9時半からです、
うん、
西尾アナウンサーが日曜の夜9時からと言ってしまいましたが、聞かせられないラジオはアニメに特化しているわけではなく、サブカルチャー全般の番組とお伺いしておりますので、ちゃんとそのように受け取っておりますということでした。
なるほど、まあアニメもやりますけど ね、
いいんですよ、もう一緒にしていただいて、うん、もうむしろ西尾アナウンサーの、ね、仲間に入れていただいたら、もう私たちもね、
光栄です。
妨害の喜び。
喜んでます。妨害と言いましたか、
もう妨害でございます。
素晴らしいですね。
2つ目、
はい、
聞かせられないラジオと千秋のアニマニア、千秋のアニマニアというのは MRO の人気番組でございますけれども、
うん、
その2つの番組は続けては放送されません、
はあはあ、
アニマニアの放送は日曜の夜11時からです、
うん、
聞かせられないラジオの後はコムチャットカウントダウンが始まりますと。
あ、こう北陸放送ではコムチャットカウントダウン、
これもきっと面白い番組でしょうね。
どがん番組やろうか、
コムチャッとしてるんですよね。
ですよ、もうまんまじゃないですか、こびちゃっという感じですか、
ね、いやいや北陸放送にもね本当にもう興味が湧いておりますけど ね、
いつか本当連携できるとね嬉しいですけどね、
コラボレーションしたいです ね、
今はインターネットでつながることができる時代になりましたからね、
そうなんですよ、
いつかそんな夢が実現することを願っておりますけど、
この番組は願いが叶う番組ですから、
ね、叶ってきましたからね不思議とね、
そんな番組ですからね、
い
やいや、じゃあ念をね強くしていきたいと思いますけれども、
はい、
まあ、以上先週の訂正でございました、
はい、
さてさて、うん、ここからは今週のテーマ、
今週のテーマは大雑談大会といいましょうか、実はですね、
はい、
林田の秘密リポートをお送りしようじゃないかと、
あの先週のエンディングでもね、何かそういう前触れはございましたね、
はいはい、
あのなんかどっか行くって言ってましたけど、
あの北陸放送および熊本放送でこの番組をお聞きになった方はご存知ないかもしれませんが、実はこの度ですね、私ですね、社会人落語家日本3位になったわけでございます、
銅メダル
ありがとうございます、
銅メダリストだ、
カップうどんを1ヶ月もらうと同時に副賞として賞金をいただいたわけでございますよ、
あいくらだったかな、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10万円
おっと
頂戴したわけでございます、でですよ、日本やっぱり3位になったから、はいはい、この機会にですね、記念の品が欲しいの、欲しいなと思って、
はい、
これはやっぱり落語ですから、
はい、
着物がよかろうと考えたわけです、
ほほほ、
ところがですね、この長崎といった地方都市ではね、お気に入りの着物を見つけることがなかなか難しいわけです、
またあの男性用の着物がね非常に少なくなっているというお話ですね、
買う方が非常に減ってしまっていてですね、既製品などがですねほとんど手に入らないんですね、
あら、
でまあこれはですね、まあ、着物がたくさんあるといえば東京は浅草でございます、
はあ、
以前も行ったことがあるんですが、ここには男物の着物の専門店ですとか踊り用の衣装を扱うお店などがあるわけですね、
さすが浅草
ということは、東京に行く、行くのならば着物購入ではないかということで、いろんなですねお店を物色しながら、
ちょっと待ってください、
はい、
東京に行ってきたってことですか、
当たり前じゃないですか、
あら、
そして東京に行くのであれば、
あれば
あれば、いや着物を買う目的以上と言っても華厳の滝ではない、
華厳の滝ではない、
華厳の滝ではない、
はい、
あのイベントを、
どのイベント、
この目で見ようと思って行ったわけでございます、
ひょっとして木からじの中でも何度か話題になったあのビッグイベントですか、
そうですよね、何な、まあそれは、まあ後ほど言うとしましてですね、
まだもったいぶってますよ、
皆さん、うん、フィギュアといえば何を思い出しますか、
フィギュア、
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 翻訳すると
スケート
フィギュアスケートはさくっつく言葉でしょ、フィギュア、
はい、
何ですか、
なんかこう塑像とか、なんか人形
的な、うわー来た来た、人形ね、そうそう人形なんですよ、ね、着物を浅草で買いました、
買いました、
あと着物を入れる箱がないわけよ、
はあ、
その箱を買い求めに人形町に行ったわけですよ、
あそうきた、まあ、難しい前振り難しいよ、
難しい、こう人形町にはですね、
はい、
着物を入れるために、下切りすずめのお話でおなじみの、
はあ、
つづらの職人さんがいらっしゃる、この方がもう今東京でお一人しかいないという岩井つづら店というのがあるんですね、
つづら職人が、
つづら職人がいらっしゃるんですよ、つづらっていうのは竹で組んだ箱にですね紙和紙を貼って柿渋とか漆を塗って作り上げるという日本古来のまあ衣装箱でございますよ、
小さいつづらと大きいつづらがだいたいワンセットで出てきますよ、
村山さん必ず大きいつづら、
当たり前じゃないです
か、妖怪が出るよ、
なんか妖怪みたいなね、
うわ素敵なダジャレありがとう、はい、でそのつづらを買い求めて、まあ今回はですねその賞金の10万円のためで、お金で着物とつづらを買い求めた、でもすごい人気で職人さん一人で作ってらっしゃるので、そのつづらができてくるのがもう年末なんですよ、
あ注文販売、
そうだから注文だけして長崎に帰ってきたという次第なんでございます、
あへえ。
それが人形町天崎横丁にある岩井つづら店でのつづら購入のまあ楽しい体験ということなんですね、
以上林田リポートでした、
はいもう秘密のリポートだったでしょまさかまさか、
まだ続きあんの、
その目的と同等、はい、あるいはそれ以上といっても華厳の滝ではない、
あまた出た華厳の滝、
何が合ってるかというと、ほら図録、図録の前にね、そうだね、はい、今日はね、いろんな段取り考えて、ね、
段取りがあるんですか。
村山さんにお土産を持ってきましたから、まあ今日はそこから行こうかな。
袋の中にカプセルがいっぱい入ってるのかな。それは
カプセルが入ってますよ。
ガチャガチャ、
そう、村山さんにあげるものはこれです。
あ、もうすでに選んであるんですか。こ、はい、
開けてもらって結構ですよ。
はい、半透明の白い丸いカプセル、
カプセルトイですね。
あ、これは、
はい、
ひょっとして、
うん、
巨神兵の上半身、
はい、
風の谷のナウシカに出てきた、
ええ、
あの巨神兵の上半身の、
うん、
フィギュアではないですか。
そうなのです、人形町ではなく、こちらはフィギュアでございます。
あら、本当の人形のフィギュア。
これは館長庵野秀明特撮博物館ミニチュアで見る昭和平成の技、これが東京都現代美術館で行われているんですが、この企画展に行って最後の最後にかつて少年だった大人たちを待ち構えているグッズコーナーで売られているのです。
おいた、これは巨神兵がなんかしばーってなんか発射してますよ、口から
プロトンビーム、
プロトンビーム
発射というシーンを再現したものでございます。なぜそれを村山さんにお土産としてお渡ししたかというと、
なぜでしょう。
これがね、
はい、
1個500円なんです。1回
結構なご立派なお値段ですね。
で、私は2000円分しようかなと思って、まあ、4回回したわけですね。
4回
このプロトンビームが3個出てしまいました。
ちょっともうビームが弾けちゃって今おかしくて。
全部で3種類なんです。色違い回せると6種類になるんですけれども、なんかやっぱりこうね、3種類はコンプリートしたいなという気持ちは持っていたんですけれども、コンプリートしなかったんですね。
あら、
でダブったのがこのプロトンビームということで、村山さんにプレゼント。
わー、でもダブったものでもありがとうございます。あ、できました。
よくできてるでしょ
う。プロトンビーム、これはちょうどナウシカに向けて発射してます、
ね、いや違いますよ。ナウシカにはこれは発射してないんですよ。
あ、違うシーンですね。そんなシーンはない
という
ね、
まあ、ちなみに3種類ありまして、1つ目が巨神兵現る、それから2つ目がこのプロトンビーム発射、
はい、
そして3つ目が焼土と言われるものなんですけどね。まあ、
焼け野原をね、ビル群を歩いてますね。
プロトンビームはダブりまくり、そして焼土はなんとか手に入ったんですけれども、はい、巨神兵現るというですね、手元に鳥居があって向こう側に巨神兵がいるというですね、そのフィギュアは手に入れることが僕は今回できませんでした。
出なかったの。
はい、2000円で挑戦してダメで、もう一回、いやこれ後悔するなと思って一回出かけて、もう一度戻って、あと1000円頑張ったんです。まあ、2回頑張ったんですけど、またプロトンビームが出てしまいまして。
プロトンビーム祭りでしたか。
はい、もうさ、悲しいかな。まあ、もうしょうがないんで、あんまりこれにお金つぎ込むのもいかがなものか。どんな大人かっていうの、
10万円に握りしめてんだから全部使っちゃえばいいの。
まあ、ほら、一人で買い占めるのもね、あまり良くないというような行為もありますので、まあまあ、ということで3000円使ったんですが、コンプリートはできないまま、まあ戻ってまいりました。
でもありがとうございます。
で、ね、よくできてるでしょう。ね
え、
で今回ですね、この庵野、はい、庵野秀明さんが館長を務める特撮博物館を見てまいりました。
すみ
ませんましたか。
いや、今プロトンビームの効果音を今ね、出してみました。あ、それ
で薙払え、あのシーンで出てく
る、薙払えってナウシカが言うんですよ、
ね、ナウシカじゃないです、クロトワが言うんですけど。
あ、ですよね、はい、それで、
あ、違う、クロトワじゃない、アクシャナが言うんだ、あれ、ね、
アクシャナが、ね、言うんですよね。
言っていいですか。
いや、どうぞ。
あ、もう13分になっちゃいましたね。
先に進みましょう。あ、図録がまた立派なものですね。それがまた、
はい、これはですね、7月10日から東京都現代美術博物館で行われておりまして、はい、もう10月8日月曜日までということで、まあ、私が行ったのは本当にあのもう会期末の週末ということでございました。
あ、もうじゃあお客さん少なかったでしょ。
バカ言いなさいよ、あんた。チケット買うだけでね、50分待ちだよ。
あら。
入るだけで30分待ちだよ。
あら。
まあ、あのチケットで並ぶということは私は聞いていたので、もう長崎の方でチケットは購入して、開館が10時からだったんですけども、もう9時45分にはもう並びました。それでもまだ10分待ちで入りましたけどね。
あ、じゃあよっぽど狭いんですね、中がね。
ちっちゃいんで、違う。
違う。
ものすごく広い。
ものすごく広い。
もうね、腰を抜かしましたね、私は。まあ、来てる人の数もすごいんだけれども。そしてもう一つ、おっちゃん率の高いこと。
自分も入れて。
自分も入れて。 40代以上のですねおっちゃん率が本当に高かったですね、
まあ、同世代のね、皆さんね、
う
ん、
で10時にオープンと同時に入って外に出たのはですね2時半でした。
4時間半、
4時間半みっちり。でもそれは動けなくってということもありますが、本当に内容が充実してるんですよ。もう見るとこ見るとこがもう刺激的で、もう2回も3回も見たいという気持ちもあり、なかなか外に出たくない。途中行列もできてはいるものの、やっぱり噂で4時間はかかるよって聞いてたんですけれども、本当にあの4時間かかりますね。
林田さんのお話の中で、うん、あの巨神兵しか出てきてないんですけど、何が飾ってあるんですか？巨神兵ばっかりなんですか？
そう、何が飾ってあるかって言われるとね、もう説明しづらいんだけれど、まず入るじゃないですか、
はい、
するとですね、高さ2メートルぐらいのミニチュアの東京タワーがお迎えしてくれます。これは何に使われたものかと言いますと、映画のモスラで使われた東京タワーの復元品、当時の図面を元にして作り上げた東京タワーが待ち受けているわけです。東京タワーというと日本特撮界における金字塔、いえ電波塔といっても華厳の滝ではございません、
はあ、3回目だ
これはやっぱり、ね、このシンボル巨大人工物を壊すというのがですね、怪獣たちのステータスといってもいいではないですか、
まあ、目標の一つでしょうね。あれはね、怪獣として生まれたからには
まず狙うでしょう、戦後の怪獣は、
うん、狙う。
でそのモスラの、そのシンボリックな東京タワーがまず入り口であるというところがいかにもっていう感じの展覧会なんですけどね、
はい、
つまりモスラというのは東宝映画の怪獣シリーズでしょう。それ以外にもつぶらやシリーズの特撮ものウルトラマンですとかね、テレビシリーズのものなどもありますし、ガメラもあります。つまり、どこの会社のどこの映画会社のどこのプロダクションの特撮というのではなくって、日本の戦後の特撮界全体を振り返るぐらい分厚い内容、実物がですね本当にたくさんあるんですよ。
あのその映画とかテレビで使われた特撮の実物のミニチュアが置いてあると。
この番組でも扱ったメカゴジラの逆襲で使ったメカゴジラのスーツも全身展示してございます。
へー。
そして長崎にもやってきたウルトラマンシリーズの実物のマスクなども含めて紹介をされております。テレビの日本沈没、映画の日本沈没のミニチュアなども展示されておりますし、圧巻なのはですね、まだ時間ありますか、オリジナル映画今回作ってんですよ。
あ、
庵野さんたちが、
それが噂の、
はい、
フィギュアにもなっている、
これがですね図録でもう一冊カセットになっております。こちらの作品なんです。巨神兵東京に現るという映画なんです。ちょっと村山さん中身見てほしいと思うんですけど、
はい、
まあ、絵コンテもあることあるんですが、これがねなんと映像がですね CG3DCG を一切使ってないんです。
うん、
オール特撮で作っているというですね、もう このシーンもうびっくりなのはこの、まあ、ビルが溶けるシーンも驚きなんですけど、このシーン、巨神兵の後ろで大きな爆発が起こるシーン、
はい、
この雲は最近で言うともう CG でしか表現しないそうなんですが、ですよね、これをあえて綿明かりなどを使ってですね、本当に東京で大爆発が起こったようなシーンを再現していたりとかするんです。
あのこの巨神兵東京に現るのニュースリリースが最初にあった時、全てね、
うん、
あの手作りでやるんだ、 CG は使わないという発表を聞いて、あの大丈夫なのかなっていうか、ちょっと時代遅れの映像になるんじゃないのって心配する声も随分あったんですけど、どうでした？
もう僕は知らなかったんですよ、それオール特撮だっていうことを、はあ、CG もきっと使ってるんだと思ってたの、
はあ、
だからこれは絶対 CG だと思い込んでたわけ、
はあ、
ところがその後ちゃんと種明かしをしてるんです。今回の博物館のそれが見どころで、メイキングをきちんと見せてるの。
へー。
つまり今回は皆さんに特撮の技術を残したい、後世に残したいという気持ちがあって、どういうふうに撮ったかというのをちゃんと見せていくプログラムが後ほど待ち受けているんです。で実物も見ることができるのよ。
あ、まあ、まさにそのあたり博物館的なアプローチですね。
そうなんだ、これがすごい、メイキングがねもう感動しますよ。
へ
ー。でさらに今まで使っていた技術プラス、うんうんうん、今回のこの作品のために新たに作り上げた特撮技術というものもあるのですよ。ビルの壊し方が今までの石膏ボーンだけじゃなくて、いかにビルがこう立体的にこう壊れていくかというような研究したものまで、あるのです。これが圧巻なのさ。
これまでのテクニックプラス新しいテクニックも使っている、
うん、ですからね、普通の博物館 企画でやると、うん、大体この映画を見せてクライマックスおしまいちゃんちゃんじゃないです か、うん、だからそこから先が始まるのよ。この映画がどうやって作られていったかという展示が、さらにそのミニチュアセットも歩くことができるんですよ。あ、夢のような世界でしょ。そしてそれを撮影することができるんですよ。
あ、撮っていいんだ。
撮っていいの。
普通ほら撮影禁止じゃないですか。
撮っていいの。これがまた行列ね。30分ぐらい並ぶんですけど、だけどこれはやっぱりセットの中入りたいじゃないですか。並んで撮影しましたよ。実景とね、わからない、うん、それぐらい成功にできている、まあ企画展だったですね。
もう日本の特撮の底力を見たって感じ。
いや本当にそうです、うん、で我々が小さい頃に見ていたごくごく当たり前の映像というものがですね、いかにその時代の職人さんたちの技アイデアによって作られていたのかというのを改めて実感しました。でその技術というのが今はもう忘れ去られようとしているというか失われようとしているんですよね。だってそれは CG の方がお金がかからないから、うん、当然手間もかからない、失敗もない。それを考えると、あ、やっぱりこの技術というのは本当に今の段階で残して記録していかないとなくなってしまうのかもしれないなというふうに思いました。
まさにそこがね、うん、庵野さんの一番言いたかったことですよ ね。
そしてもう一つね、樋、うん、口さんがおっしゃってるんだけど、うんうんうん、こういった特撮の技術というのは創造と破壊の連続であるってことを言っていて、なるほどと思いました。で僕が見ていて思ったのは、ドミノ倒しってみんな一生懸命なる時期があるじゃない。あれ美しいよね、壊れていく様が。
わかるわかる。
その破壊の美しさをこう追求していったのが特撮の一つの、まあ、美学であるということをおっしゃっていて、なるほどなと。こう一瞬の破壊のシーンを撮るためにものすごく緻密な工作、構築、構成、構図含めてしていくわけですよね。そのまあアナログ的な手法というものは美しいなと、見事だなと思いましたですね。4時間半あっても足りない。村山さんもぜひ見に行ってほしいね。
お後がよろしいようで。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
歩く
ちょっと興奮気味になってしまいましたけどもね、まだあの長崎佐賀でこの番組を聴きの皆さんは期間中なので間に合うかもしれませんが、あの音声ガイドってあるんですよ。博物館ってこうレシーバーみたいなの持って電話機みたいなの持っていろんな解説が音声で聞けるじゃないですか。これが500円で借りることができるんですけど、音声ガイドこれに関してはあった方がいいです。非常に充実していて、音声ガイドだけで1時間分ぐらい収録されてるんですよ。で、劇中の効果音ですとか音楽、関係者のインタビューなどが収録されていて、音声がエヴァの冬月光蔵さんを演じたあの清川元夢さんがしてらっしゃって、非常にあの重厚な声で解説を聞くことができます。
渋いですね。
渋い、で結構混雑をしているので、あのパネルをねあんまりじっくり読めないんですよ。なるべく立ち止まらないでくださいってずっと声をかけられるので、まあある意味追いやられるように行かなきゃいけないから、時間がない方にとってみると離れていても音声で解説を聞けるっていうのは非常に有効なので、音声ガイドを借りることを強くおすすめします。
なるほど。
それとね、意外とこう感動したものの一つで、まあいろんな反応の仕方があると思うんですけど、架空の新聞記事がね展示されてるんですよ。よくあの手の映画を見るとモスラが現れたっていう時に新聞でダダダダダダと臨敵機が回ってこうバーンとアップが出るじゃないですか。あれもねあのすごく丁寧に作っているんですね。でその一瞬しか映らない新聞がちゃんと貼ってあります。そういったものがまあねここまでちゃんと心血を注いで作ってるんだっていうのを感じるとね、僕は嬉しくなりましたね。
なるほど、4時間半見ても足りないわけですね。
足りないですね。でこの30分じゃ僕も語り尽くせないな。
あら、ということで、来週はどうしましょうか。今回ですね大雑談大会と言いつつ1通しかですね、おはがきも紹介しておりませんので、来週も大雑談大会、プラスアルファということでいろんなお話をしたいと思っております。ぜひ皆様もメッセージをお寄せください。というわけであっという間に今日もお別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。